杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座准教授松信武さんをお招きしております。サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんです。
今日のテーマは唾石です。唾石の患者傾向、診断と治療についてご教示ください。またどの診療科に紹介したらよいのでしょうか。日常診療でもしかしてと思いながらもあまり遭遇する機会がないのが唾石ではないでしょうか。どこまで見てどのタイミングで紹介すべきか迷うことも多い疾患です。今日は松信先生に分かりやすく教えていただければと思います。松信先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ではまず結論からいきなりということになりますけれども、はいはい、唾石は疑った時点で耳鼻咽喉科に紹介するという理解でよろしいんでしょうか。
そうですね、まず唾石は疑わないと診断に至らないので、うん、まあ、唾石特有の、まあ、症状だったりありますので、まあ、その辺で、まあ、まず疑うということが重要ですね、
うんうん。で、まあ、その唾石、疑うことが大事ということなんですけれども、唾石の患者さんはどんな症状で受診されるんですか？
はい、典型的にはですね、唾石っていうのは、唾を作る唾液腺っていうところから、唾液を口の中に運ぶ管の中にできる石ですから、基本的に症状としては、まあ、その石によって唾液がせき止められる症状が出るんですね。ですから、典型的には食事中に、まあ、耳下腺だったり、顎下腺、顎の下の腺、顎下腺だったり、食事中に腫れる痛みを感じるというのが典型的な症状で、食事が終わったら数時間かけて、引いていくと、そういう症状が特徴的ですね。
そうすると、まあ、ポイントとしては、食事の際に腫れる、うん、痛みが出るということでよろしいでしょうか。
そうですね。そういう痛みを唾腺痛と言いますけれども、うんうん、それが特有ですね。
はい。はい、では、その唾石はどういう患者さんに多いんでしょうか。まあ、医者にとって馴染みの深い石っていうのは、まあ、尿路結石であったり、胆石です。で、尿路結石や胆石っていうのは食事であったりとか、体質的な傾向があると思うんですけれども、うん、唾石にもそんな傾向っていうのはございますでしょうか。
そうですね、唾石に関しては他の石と違って体質とか、まあこの環境とかいうはっきりしたエビデンスがあるものはありません。まあ研究レベルでは、まあ例えば、カルシウム成分が多い水を飲んでいる地域の人たちにできやすいという報告等はありますけども、必ずしもまあエビデンスとして、確立しているわけではありません。ですから、まあ体質というのはないですね。
なるほど。そうすると、まあ、尿路結石みたいにほうれん草を食べたとか、うん、あるいは胆石みたいに脂っこいもの食べたとか、うん、そういう時に起こるとか、そういう傾向っていうのはあまりないっていうふうに考えてるんですかね。
そうですね。そういうのはありません。はい。
わかりました。そうしまして、まあ、唾液腺って、私たち学生の時にいくつかあるっていうのを習いましたけれども、うんうん、まあ、特に多いのは、まあ、どの腺になるんでしょうか。
唾石ができやすいっていうか、できる唾液腺には、耳下腺と顎下腺、舌下腺がありますけれども、一番多く見られるのは顎下腺で、唾石の 80%、90% が顎下腺にできるというふうに言われています。
なんで顎下腺に多いんですか？
そうですね、いろんな説がありますけれども、うん、まあ唾の顎下腺でできる唾、唾液の成分がやや、まあ、耳下腺より年長だということが挙げられます。あとはですね、唾液を運ぶ管の角度がですね、まあ、やや緩やかということも唾石ができやすい原因になっていると言われてますけど、まあ、その辺は定かではないですけど、はい、
なるほど。なんかこうイメージからすると顎下腺からどっちかというとこう上に上がってくるようなイメージですよね。であと耳下腺はどちらかというとこう横にこう出口があるような感じがあって、やっぱ重力の関係とかもあるんですかね。
そういうのもあると言われてますね、はい、
やっぱりまあ解剖学的なところがあるんですね、はいはい、そうすると唾石を考えるとすると、まあ、顎下腺が腫れた時をメインに考えるっていうことが一番ですかね。
そうですね、
ま
あ、唾石ができやすいのは顎下腺ですから、うんうん、まあ、顎下腺が腫れた時っていうのはちょっと考えた方がいいと思います。
さて、じゃあその唾石を診断していくのにあたって、診断はどのような流れで行うんでしょうか。
まず、まあ、疑うっていうか、患者さんがそういう食事の時に顎下腺が腫れる、耳下腺が腫れるということを訴えたら唾石を疑うと。で、まあ、診断はですね、一番、まあ、医師を捉えやすいのは、エコ、超音波だったり、CT というふうに言われてますので、まあ、開業の先生方では、まあ、エコをですね、まあ、手軽に診断できる、まあ、いいツールかなというふうに思います。
エコーでどのような所見が見られるんですか？
エコーではですね、まあ、やっぱり、石灰化というか、うん、まあ、反射の強い石灰化、まあ、高輝度のお石が病出されて、うん、まあ、後方エコーも出るという、まあ、特徴的な結石の像になりますね、はい。
まあ、なかなか耳鼻咽喉科の先生であれば馴染みがあるかもしれないですけれども、うん、まあ、一般の診療所の先生とかではエコーでそこまで診断するのはどうでしょう。
そうですね、
トライしてみるべきでしょうか。
今私がお話したのは、まあ、耳鼻科の先生方は、うん、まあ、把握しやすいっていうのはあると思いますけど、うん、一般的には、まあ、ぜひ、まあ、耳鼻咽喉科に紹介していただければと思います、う
ん。あとは、まあ、その疑った患者さんがいらしたときに、一般の身体診察でですね、なんかこう、手がかりになるような所見とか、あるいはその耳鼻咽喉科に受診していただくまでの間にヒントになるような所見とか、一般身体診察とかでございますか？触診とか。
身体所見ではですね、うん、まあ、その、顎下腺が、唾液腺が腫れてる場合はですね、まあ、耳下腺、顎下腺を、うん、まあ、触診していただいて、うん、まあ、緊慢しているような所見が得られます。で、まあ、そういう主張してない時に、まあ、唾石を疑われる場合、まあ、やってみることとしては、うん、なかなか、耳鼻科の先生以外難しいですけど、顎下腺の場合は双手診といって、口の中からと、顎の下からと、両方、まあ、指を入れて、触診してみるとですね、石が触れることも多いです。うん、はい、
触ると随分やっぱりこう確信度が上がってきますよね。はい、はいはい。で、ちなみにこの唾石との鑑別診断、鑑別すべき病気というのはどういったものがございますでしょうか。
唾石との鑑別はですね、なかなか、まあ、食事の時に腫れやすいっていう他の病気はないんですけれども、まあ、鑑別としてやっぱり重要なのは、まあ、唾液腺が主張する、固く主張するということで、まあ、腫瘍は、まあ、一応鑑別に挙げることは、まあ、大事かなと思いますし、あと、まあ、ウイルス性だったり細菌性の顎下腺炎、石があると可能性の唾液腺を起こすことがありますけれども、石がなくても、まあ、炎症性疾患を起こすことはありますので、まあ、腫瘍と炎症は鑑別に一応挙げる必要はあると思います。
まあ、腫瘍が鑑別に上がるとなると、やはり専門的な診察が必要ということですね、はい。なるほど。では治療ですね、まあ、患者さんが痛い、腫れてますって言ってきたときに、まあ、どのような治療、あるいはその治療をこう組み立てていくというような形でしょうか。
まあ、簡潔に、なかなか言いづらいんですけど、まあ、まずは治療をするべきかどうかですね。まあ、治療に関しては石を、まあ、溶かしたりする薬だとか出しやすくする薬っていうのはございませんので、まあ、あとは、まあ、割るような、尿路結石とか腎結石割るような治療もないので、基本治療すなわち手術ということになります。で、治療をするかしないか、手術をするかしないかの判断は、日常生活に支障があれば、手術を進めると。支障がなければ保存的に経過観察で、いいと思います。
保存的に経過観察して治る、消えるっていうことはあるんですか？
ごく小さい石は自然排出されることもありますけれども、まあ、なかなか水で流せばいいとかそういう期待は、できにくいです。
なるほど。で、まあ、最終的に、痛む患者さんとか、まあ、支障をきたしている患者さんには手術ということになりますけれども、はいはい、手術の戦略ですね、そちらについて教えてください。どうしてもやっぱり切るっていうことに対して患者さんはすごく抵抗があるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
唾液腺管ですね、運ぶ管の出口近くにあって、しかも触診できるような、石は、口の中から、まあ、局所麻酔だったりで取れることが多いですので、そちらをトライしていいと思います。で、まあ、問題は、ある程度の大きさで出口から遠い、顎下腺、耳下腺本体に近いような石はどうするかですけども、そうですね、まあ、大きさとか位置にもよるんですけれども、まあ、そんなに大きくない石、まあ、ですから、まあ、4ミリぐらいですかね、3、4ミリの石で出口から奥の方にある石に関しては、今は、唾液腺専用の内視鏡っていうのがありますので、内視鏡下の手術というのが進められます。で、内視鏡の手術で取れないようなものは、まあ、やむなく、顎下腺を切除とか、まあ、そういうことになることもありますけれども、やはり低侵襲な手術ということで、唾液腺内視鏡を使った手術はおすすめです。はい。
あんなにこう細い管の中を内視鏡が通るということなんですね。
そうですね。内視鏡の直径が 1.3 ミリだったり 1.6 ミリといったものを使います。う
ん、すごいですね。それは、どこの施設でも持ってるものなんでしょうか？
今普及はまだそれほど進んでないので、まあ、どこでもできる手術では現在ではないです。ですから、ちょっと情報をですね、まあ、仕入れてというか、開業の先生に紹介していただくということがいいかなと思います。
で、まあ、最初にもお話しさせていただきましたけれども、唾石は、まあ、耳鼻咽喉科へとのことでしたけれども、まあ、一部、口腔外科の先生が担当されているような施設もあるかと思います。まあ、唾石を疑ったときに、まあ、どのような施設、まあ、耳鼻咽喉科ということでしたけれども、どのような施設に、まあ、ご紹介するのがよろしいでしょうか。
そうですね。まあ、唾石の手術といえども、まあ、再発だったりですね、まあ、そういう、まあ、炎症が激しかったりとか、いうこともありますので、まあ、基本、まあ、そういうことにも対応できる耳鼻咽喉科へ紹介していただければというふうに思います。
最後になりましたけれども、先生、唾石の治療について、ここは言っておきたいというようなことはございます。
先ほど言いましたように、まあ、従来の唾石の治療というとですね、その唾石がある、関係する、顎下腺の唾石だったら顎下腺、耳下腺だったら耳下腺を、顔、首を切って取っちゃうという手術がメインでしたけれども、まあ、内視鏡が、まあ、出ている現在はですね、やはり低侵襲でそういう傷を作ることなく手術できる唾液腺内視鏡手術というのをお勧めします。まあ、これに関しては、まあ、可能かどうかというのは専門医の見立てによりますけれども、まあ、ぜひまずはそれを試してみるというのがいいかと思いますね。
はい、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座准教授松信健さん、サロンドクターは昭和医科大学教授木村由里香さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。